共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
鋼の絆へ届けよう、目指すは太陽トマト色、
元気に登場、愉快な仲間。
この番組は東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェーブ
を巻き起こすラジオです。東海ザーのお友達その1の書店ボーイと、
東海ザーのお友達その2のヤギッチと、
サビルベイダーのしもべ
エイディモチと、
クレープマキマキマキマキと、
あれあれマキマキが新しい流れ作ったぞ。
おっと
違うの、
あのね、いきなりは紹介しないんですよ、ゲストの方。
ごめんなさい。
でもね、ゲストがいるってことが分かってよかった。
結果オーライ、
結果オーライ、
結果オーライ。
ただ、はい、ちょっと僕の話していいかな。
あ、どうぞどうぞ
どうぞ。
何でしょう。
最近ちょっと何喋ってるかよく分かんなくて、タバコをね、
あ、
3週間ね、
はい、
吸ってないんです
らしいですね。
お
ー、ってないんですけど、ちょっとね、あの頭がね、あの整理できる時間帯がなくてね、
頑張れ、
はあ、
でね、この間ね、名古屋高速でね、
うん、
なんかイソギンチャクみたいな金属片を踏んじゃってね。
何それ。
ん
パーンって言ったの、
はあ、
ということで、ハガトマね、始めてまいりましょうか。
またそんな中途半端
もやもやするどうする、
もやもやする、
もやもやしかしないですね。
もやもや、なんでそんな今日カールスモーキー石みたいな感じだ
ったの。いや、なんかね、もうそういう気持ちで今日は来ないとなと思ってね。
待て待て、カールスモーキー石みたいな気持ちって何。
いや、もうなんていうか、浮き足立っている感じの。
浮き足立ってる、
なんでカールスモーキー石をご存知ない方はぜひググってください。
それいらんかった
ご存知のことと思いますが。
じゃあなんでそんな浮き足立ってんの。
浮き足立ってるのはね、もうつなげちゃっていいんですか、書店ボーイのエピソードもそれで終わっていいんですか、本当に。
大丈夫大丈夫、俺の現状報告したかっただけだから。
現状報告できてないですが、まあツイッターとかご覧いただければわかるかと思いますが、皆さん、ね、
ちょっと腰も痛いんだな。
あ、そうなんですか。はい、ということで、まあちょっと次のエピソードに行きたいと。
行くの。
エピソードじゃないですよね、
はい、
今回は。なぜかというとね、
そう、
あのとってもとっても素敵なゲストの方がね、
お
いらっしゃってくださっていますよ。
マジか。
はい、あ、私が紹介させ
ていただきます。もうその流れだよね。
その流れで
よろしいんですか。
紹介しちゃいましょうか。
わかりました。小宮千尋さんで
ー
す。
はい、イエーイ、お願いします。小宮千尋です。はじめまして。
やったー
やったー。
なんか手がアイドルみたいになってます
けど。やったーと言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。
両手でね。はい。
そうです。あの、誰だっけ、松田聖子ちゃんみたいな。松田聖子ちゃん。
ちゃん、松田聖子ちゃん。
松田聖子ちゃん。
ヤギッチ、どんでんよいちのアイドル、はい、チッキーが来たよ。
アイドル、
いや、アイドルっていう年齢じゃないので、アイドルはやめてください。
じゃあ年齢から言いますか。
いや、ダメダメダメ。そういう意味じゃないです。
はいはいはい、
ひどいな、
は
い、
ひどいなってことはない。まあでも
なんかみんな楽しそうだね。
違う違う違う、そんなことない。
どうしたらいいんだしょう、だしょ
いいんだしょ
う。歌姫が来たらなんか楽しそうだね。
俺は今マキマキの同じしか見えてないですよ。
素敵。
まあ、いつ座る位置的にね。
はい。
ね、もちさん楽しそうだね。
何が、あ、楽しいですよ。
何が。
収録楽しい。
ね、みんな。
ヤギママは、ヤギママ楽しい。
もう毎日楽しい、私も本当にも。
ね、一緒に頑張ろうね。
これからも続けていきましょう。頑張って。
本、ね、
当。よろしくね。はい、
頑張ろう。
千尋さん大丈夫ですか。
楽しい。
よかったもう。
よかったです。はい、
もう何やりよ。
いいの、こんな
ふだぐだね。ちょっと難しいですね、こう、これやるの、
うん、
ね、
うん、
まあまあ難しいんですよ。
あ、戻った。、
まあ、ということでね、あの、まあ、今回の鋼のトマト第54回に、
はい、
どんでんよいちの歌姫小宮千尋さんが来てくれたので、
お、
はい、
ね、また前半はですね、千尋さんに迫るということでね。
迫るんだ。
怖い。
ちょっとね、掘り葉掘りね、マキマキ聞いてこうね。
聞いてこうね。
ね。
しんみり。
しんみり。はい、ということで、今回の鋼のトマトも、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ねえ太郎くん、なんか最近とっても頼もしくなった気がするんだけれども、なんか変えた？
え、僕？別に何も変えてないけど。
太郎くんの秘密はボイストレーニング。愛知県大府市江畑町にある歌いアートカンパニーでは、あなただけの唯一無二の声について一緒に向き合い、ボイストレーニングを行っていきます。理想の自分に近づくために一歩踏み出して。詳しくは歌いアートカンパニーで検索。
トマトで健康づくりを。愛知県東海市では毎月10日をトマトの日と定め、東海市トマトで健康づくり条例が制定され、この日にトマトジュースによる乾杯やトマトを使った料理を食べることを推奨しています。トマトには優れた効能があり、アルコールの濃度を下げる効果、脂肪燃焼効果、紫外線予防効果、脳卒中リスク軽減、疲労軽減効果などが期待されています。ケチャップやトマトジュースでも十分な効果が得られるそうですよ。皆さんも毎月10日にトマトを食べて健康な体を維持しましょう。
鋼のトマト、
ハガトマ。
はい、では鋼のトマト前半でございます。まあ、
前半
今日喋るね、よく喋るよね。
今日なんかね、いつもの相槌でしょ。
いやなんか今日勢いがありますよね、今日。
いいことです。
女子がゲストだと違うんだな。
違うよね。
女子いるじゃない、いつも。
ゲストだと。
あ、ゲストね。はいはい。
まあそんなモッチがね浮き足立っちゃうぐらいね。
はい、
あの美人なチッヒーですよ。
そうですね。
チッヒー。
チッヒー。あ、チッヒーはごめんなさい。何がいい？
いや
別に。チーポン。
うん、もう何です何で、 ですかそのチーポン。何でもどうぞ。
いやいや、で、あの小宮千尋さんね、
はい、
いつも千尋さんって言ってるね。
はい、
はい、あのどんでん夜市ではね、あの僕とかヤギッチとかマキマキとタッグを組んで、
はい、
もうちょっともっちはごめんね、今いなかったから名前入れなかったけど。まああの会場 の、 あの盛り上げの方はもうみんなでやってるっていうことで、
うん、
まあ、だいぶ楽しくやらせてもらってますよね、ヤギッチ。
もう本当にありがたいことに、もうね、うん、まさかなんか一緒に歌わせていただいたりとか、うん、そんなことは叶うのかと思ってましたけれども、
うんうん、叶ってるよね。
叶ってます。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
なんか落ちた。
そう、もともとあのキサヌキさんのね、
はい、
あの東海地ご当地、
大丈夫、
東海地
東海地ご当地シンガーなんかプロジェクトみたいな感じですよね。
そうですね、うん、あの企画で、はい、東海市のご当地シンガーを、
うんうんうん、
はい、あのまあ、作りたいということで、
うんうん、
多分募集をかけて、
そうそう、
多分
多分
なんか多分ってよくわかんないけど、募集をかけて、
募集をかけてね、はい、うん、
そこで、選んでいただいて、
うんうん、
はい、なることができました。
そこからの流れで、
はい、
まあ、今回ねどんでん夜市で歌うっていう、
う
ね、
は
い、
僕はあの千尋さんの初めての印象っていうんですかね、うん、あの初めて見た時はあの和服、
あ、そうですね、
着物だったので、
はい、
そういう何かこう日本舞踊とかそういうことをされてる方なのかなとかって思ってたんですけど、うんうん、最近はすごくね、
今めっちゃ笑ってるよ。
なんで
めっちゃ笑ってるよ。
なんで、
いや、女のこの嫉妬なんですよ。
嫉妬はしてない。
嫉妬はしてない。
やりにくいな。
それ俺そのままいつもの収録の時のモチに返すね。
なんでこんないじってないよ。
で、
はい、
で
なんでなんかこうだいぶ印象が変わりました。
どう思ってどう変わったのかを言わないと。
なんかすごくアグレッシブな感じが。
アグレッシブ、
アグレッシブ。
そう、あのなんかねツイートでも見たけども、あの、
はい、
射的のあの銃を2丁持って
それもうちょっとやめてください。4丁です。しかも持って
る。4丁でしたっけ。
あれ一番ダサいやつだよね。
あれ一番クリエイティブな。
すごいアグレッシブな感じの
画像を見ましたよ。はい、夜市が終わって、うん、片付けも、うん、もう終盤で、うん、 射的屋さんに置いてあるあの射的の銃を4つ持って運ぼうとした時に決めポーズをしたらいいじゃんって写真に撮られましただ
から一応その夜市で、うん、まあ歌う経緯っていうのはなんで歌うことになったんですか。
まあでもその、東海市ご当地シンガーに、うんうん、はい、もうありがたいことに、はいはい、ならせていただいて、うん、やっぱりそのどんでん夜市で、うんうん、そのやっぱ東海市でやってるってことで、うんうんうん、まあ、東海市の一応ご当地シンガーなので、うん、まあ、そちらで、うん、まあ、活動として歌わせていただくっていうことで、はいはいはいはい、まあ、経緯は明確なものはなかったんですけど、うんうんうん、私もどんでん夜市のスタッフとしてその販売の方をさせていただくことになって、うんうんうん、で、まあ、歌ったらいいじゃんっていうことをスタッフの方に、
そうですね、
主催の方に言っていただいて、うん、それから歌わせていただくようになりました。その、まあ、どんでん夜市の主催の、うん、高橋さんと、
うんうんうん、
千式さんと、
僕主催じゃないですよ、
もう式間違えちゃった、あしきさんと
式間違え
そう、杉野さ ん、はい、に、はい、歌わせていただいてます。
だからちょこちょこ大江さんは多分、うん、東海座飲み会なはずなんですよ、うん、千式あしきじゃない、東海座とイルミの人あしきさんの、
はい、
忘年会新年会に来てくれたじゃないですか。
はい、来ましたよ。
そこで多分千尋さんに初めて会ってる感じかなと思うけど、
会ってないんじゃない。
会ってはいると思う。
その会って何回かありました、
うん、2回ありました。
あ、多分1回しか行けてないです。
あ、1回だったっけ。
なんかね、可愛い子はいっぱいいたけど、
うん、確かに確かに、
こんなに輝いてる子は覚えがない。
ちょっと死んでたかもしれないですね。じゃあ
大江さんって言っちゃった、マキマキが実際喋り始めたのっていつぐらいからですか。
その初めて歌った日に一緒に歌ったよね、はい、3人で
3、
あ、残酷な天使の天使、
あ、はいはい、歌った
歌いました。
おばさんが、
いやいやいやいやいや、マキマキです、マキマキです、
うん、マキマキが、
そうそう、前座
っていうか、あの勢いで行くから、その後プロが歌った、こんなにうまいんだよっていう感じで行くよみたいな、すごい行くよみたいな感じで
歌った
ね。それが最初だね。
そっか、あれが初めなんだ。
そうそう、
あれもともとでも歌う流れはあったの。多分ね、どんでん夜市ってだいぶやった例があるから。
そうですね、そう、もう歌っちゃえばいいじゃんみたいな感じで始まりました。
そういう意味では東海座が始めたのか。
そうですかね、多分
大都会かなんかを東海座が歌ったら歌う流れになったところからか。
うん、と一応それまでに私マイクも置いてあったんで、うん、
ああなるほど。
その3人で歌う前に、うんうん、本当に誰にも聞こえないような音の出るマイクで、まあ、音ほとんど聞こえないんじゃないみたいなマイク、こう手元にスピーカーがついてる、
あ
ので、
カラオケマイクみたいな。
そうですね、家で多分は楽しむ、
あったあった、
あれで歌い始めてっていう感じでしたね、
う
ん、
がもう今やね、あの、はい、金土日ほぼ前、
そうですね、
毎回歌ってるっていう、
はい、びっくりです
ねえ、だからそういう風にもう常にどんでん夜市で歌ってる、まあ、あの千尋さんが、まあ、なんでこういう風に歌うようになったのかっていうところが、まあ、ちょっと聞きたいな、まあ、これはね、ごめんなさい、小宮千尋に迫るみたいなとこだから
まあまあせっかくなんでね、うん、
はい、
もともとは歌をやってたんですか。
やってません。
歌をやってません。そんなびっくりする。
一人だけめっちゃ空気感違う。
リアクションが良すぎるよね。ね、
すごい歌うまいから、絶対ボイトレとかそういう経験を。
いや、それはボイトレの経験もない。
あ、ボイトレもない。あの、彼ね、ボイトレ行ってるんですよ。
あ、素晴らしい。
行ってるんですけどもね。
自己研鑽は素晴らしいです。
うまくならないんですよ。
で、もともとやってなかったんですね。
はい、まあ、小さい頃から、う 歌手っていうのは、なんか歌手だけじゃなくエンターテインメント全般憧れはあったんですけど、多分もう本当にテーブルに乗って歌ったりとか、
テーブルに乗
って、それはちっちゃい頃
ですね、ちっちゃい頃ですよ、本当にだからそのくらいの時から憧れはあって、なんかすごいもう日本語もわかんないような、まだちっちゃい時から
そうそうそう
音だけ聞いてなんか知ってるような感じで歌ってから、そうですね、憧れはあったけど、ずっと中学生ぐらいまではいいなって思いながら、でもこのくらいから始めないと歌手なれないんだろうな、みたいに思って、そこからまあ諦めたっていうか、頭のすごい片隅に追いやられましたね。
で、はい、それをまあ当然普通に就職して、はい、まあまあいろんなとこで行ってるから、あの看護師ってのは言っていいと思うんですけど、
はいはい、うん、看護師です、
看護師
今は、はい、
すごい林原めぐみさんみたいだね、
誰
知らないか
将棋ですか、矢吉知ってる
声優さんのね、
そうそうそう、
はい、知ってるよ、林だけ違ってた
林原直子じゃないです、大丈夫
誰か分かんない、ごめん、あ
のヌードした人じゃないです
、ごめんね怪しいね、ちょっとバーッと思いつつ、ごめんね
知らないそう、いやその声優さんで、ね、もともと看護師されてて、で、あの声優さんに転職っていうか、なった人がいるんですけども、まあ、有名な声優さんで、
はい、
あのエヴァンゲリオンの綾波レイの声をやってる、
つながったつながった、エヴァンゲリオンつながったよ、はい、あ、さすがモッチ、これ計算してエヴァンゲリオン出したんだね
残酷な天使の手でね、
つながった、
ね、プロデューサー
よ
っ、うっ、
いや 時の流れは残酷だな、で、で、まあそういう風に普通に働いてたところから、
はいはい、
歌をまたやろうって思った、きっかけというか、まあきっかけがあるのかどうかもなんですけど、
まあそうですね、まあ、看護師としてずっと働いてきてて、
はいはいはい、
まあ、ある時に友達の知り合いの、まあちょっとおばあちゃんって言って、
はいはい、
おばあちゃん、70代ぐらいおばあちゃんですね、
はいはいはい、
の方と喋る機会があって、なんかその方が、私ねこれから頑張ってこういう家に住みたいのみたいな憧れを、まだって言ったらちょっと失礼なんですけど、これから何かしようとしてるんだというのを聞いて、で、まあ、私も20代後半だったんですけど、その頃、あ、なんかやれることあるかもと思って、でその人に火をつけられたっていう感じですね。
あ、じゃあずっとそのくすぶってたというか、ちょっと横に置いてたものを、
ね、
はい、ちょっとマジでやってみようかなっていう、
はい、
でその東海市ご当地シンガーっていうのに、はい、まあ言い方悪いけどバックボーンなしに応募したっていう。
そうですね、
もういきなりですか。
いきなりです
、
おいや、それすごいですね。
そうなんですかね、わかんない、うん、
いや、いい
すごい下積みがあったのかなっていうイメージだったんですけど、
まあカラオケは大好きだったからすごい行ってましたし、まあうまいねって言っていただくことも多かったですけど、
はい、 はい、
はい、はいはい、まあそういう方って多分いっぱいいると思うんで、そんな感じですかね。
じゃあそこで飛び込んで、まあ今こういう風に歌うようになってるっていう、
はい、だからありがたいです。
なんかすごいよね、ヤギッチ、その
はい
ストーリーというか、
はい、今ちゃんと初めて伺いましたけど、うん、
はい、
もっとね本当に下積みっていうかいろいろ得てなのかなと勝手に思ってましたけども、すごい語彙力の喪失
もうすごいとしか言いようがないよね、
はい、
そうですか。
いや顔がね可愛いから、
いやいや
いや、だって私も小さい頃アラビックヤマトノリを持って、
うん、アラビックヤマトノリ
アラビックヤマトノリを
手に持って、あの黄色いや
つね、保育園の椅子の上に立って歌を歌ったり、
あ、
新幹線で大きい声で歌って怒られたりするぐらい歌が好きだった、
はいはいはい
はい、一切選ばれなかった。
あ、
顔だね。
いや、顔じゃないですあの顔だねって言うと顔だけでなってきちゃったみたいになるから
あとね工藤静香さんって、
はい、
いい声してるねって言われて、
はい、
歌手に
へ
おにゃんこクラブとか、
はい、
抜擢されたらしいですよ。静香です
。へ
なんか真似してるんですけど後ろからなんか
で
怖い
千尋さんも、はい、あのお客様とかお店のね一緒にやってる方に聞くと、はい、 声がいいって、
うん、嬉しい、
いや、うん、声いいですよね、
嬉しい、
いいね、生まれ持ったものがね
いいね。
ヤギッチどう、そのボーカルとして千尋さん見た場合に、
はい、
わドキドキ、
ボーカル、ボーカルつながりだ
ね、ヤギッチから評価、
もう私から言わせていただきますいや、もうね、歌が純粋にお上手だというのはもちろんですもう声もね本当にいいんです、声ってねものすごく大事なんですよ、うんうんうん、本当に歌う上で、
そうね、
はい、もうなんかむしろある程度、ね、千尋さんはお上手なんですけど、ちょっと音がとかでも声でごまかせちゃう部分多いんですよ、
あ、
息遣いとか、
あ、はい、
なのでものすごくそれはもうそのまあなんていうか、うまい、歌がうまいっていう、そこにプラスアルファとしてものすごく大きい要素ですよね、
うんうんうん、
はい、
はい、専門家ヤギッチ、
もともとどういう音楽を聴いて好きだったんですか。
もともと小さい頃は、うん、もう小室ファミリー大好きで、
あの、ね、
ああいうかっこいい雰囲気、
ね、
もうなんか歌の内容とかじゃなくて、うん、なんかかっこいいな、うん、みたいな人たちをよく見てましたね、うん、あとはスピードとかはすごく好きでしたね、
あ、スピードね、
はい、
うん、
ちょっとずれますけどシャランキューとかも好きです
、シャランキュー、
ああいう雰囲気っていうか、なんかちょっとこう違う感じ、
うん、は
い、
なんか存在感があるみたいなのが、
そうですね、
はい、モーニング娘。とかは、
はあんまり、逆になんかみんながすごいキャーキャー言ってるのが、まあ歌を一緒に歌ったりとかもしましたけど、うん、なんかんっていう、
しっくりこない、
しっくりこない、
そうなんだ、
まあ、作ってる人はシャランキューなんですけどね
そうですね、
シャランキューというかツンコというか、
確かにあそこつなげてくれたんですね
いや多分もっちそこまで考えてなかった
そうか、
で最近はもう R&B とかそっちら
へん、大好きですね R&B、
いやー、
はい、
でも俺なんかもっとなんか面白いの歌ってほしいな、
面白いの、面白いの、
なんですか
いや逆にその名は東海座とか歌ってほしいなってちょっと思うよね
え、私にですか、
うん、ね、
そうですよね、
ちょっと聞きたいよね、
はい意外性というかね、
ここで歌う、
じゃあ俺カホン持ってくるね今、
はい、
でーんでーでーでーんでーんでーでーんでーん、
イントロからせめてサビからにしようよ、
なんかやっぱりね、いつも聞く R&B が心地よいから、
はい、
もうなんか俺聞いてたまに崩してってすごい思う、
あ、
だグレンゲとか聞くとそうそうそうそうみたいなごめんちょっと今変態なところが出た
ちょっとニコチンが、ね、
足りないから、いろいろ発散してますね今、う
ん、ごめんね
ごめんね、
代表して謝るけどごめん、ね、
誰に謝ってるんだ
そういう風にやってきた千尋さんが、その今度小宮千尋名義で、
はい、
ランナーザウェイっていう曲をリリースしたんですよね、
はい、
今これどんな感じですか。
あ、今ですね
もう今本当にリアルタイム
で、ね、今見ましょうかね、8月、
はい、
私8月の半ばに出させていただいて、8月は、ストリーミング再生が 17,569 回、
おお、
もうこの時点でなんでって思ったんですけど9月、
はい、
なんだろう 44,880 回、
おお、
今月は、まあ、今20日ですかね、
はい、
25,660 回、
すげえ、
ということで累計皆さん計算してください、お願いします
累計8万ぐらいですね、
はい、
ほー、8万再生、
ストリーミング再生ですね、
すごい、
はい、自分でもちょっとびっくりなんですけど、本当にこのどんでよいちでしか歌ってないので、皆さんがそう聞いてくださってるんだなと思って、
うんうん、
はい、ありがたいです。
私1万回ぐらい聞いたと思う
すごい、8分の1
ランナーザベイって頭に残るんすよね。
残るね、うちの子歌ってるもん。
ねー、すごい嬉しいですおいくつの子が歌ってるんですか。
両方歌ってるけど、
はい、
7歳の方がね、
すげえ、
ゲームしながらとか歌ってる
あなたにはなりたくないのって
え、誰が作ってくれたんですか。
あ、この曲は、はい、高瀬東也さんっていう、
はい、
はい、アーティストさんがいて、はいはい、その方にご縁で作ってもらったんですけれども、その方の曲も
聞いてもらうと また全然ガラッと違うんですけど、はいはい、
ねえ東野くん
ね、え夜市にも来てくれてましたもんね。
そうですね、
食事とかさ、
泣いちゃってさ
そうそうそうそう、まきまき泣いてたんだよな。
まあいろいろあって泣いてた上に東野くんが優しくしてくれて、はい、ボロボロに泣いて、はい、しかもその泣いた顔を一緒に写真撮ってくださいってインスタに
あげてましたね。
東野さん、わらしのまきまきですよ、今喋ってるの。
東野くんちゃんとラジオも聞いてるよ
だ、はい、あのそういう方が作ってくれて、はい、でどんでん夜市で毎回披露してる曲をちょっとね皆さんに聞いてほしいなと、
やった
ー、思いますので、ちょっと曲紹介してほしいなと。
曲紹介ですねランナーザウェイという曲なんですけれども、
はい、
まあ、私が日常感じてる、うん、あの葛藤とか、うん、もう本当はこうしたいのにっていう思いを、うんうんうん、はい、東野くんにすごい聞いてもらって、はい、私の思いもしっかり入ってる曲になってるんですけれども、
はい
はい、なんかもうこうなりたいって思うのになんか誰かに染まってしまうカメレオンみたいな私がいて、うん、だけどなんか自分のこう思うものをつかみたいっていう思いが、うんうん、はい、詰まった曲です。
はい、
はい、
じゃあ曲紹介
小宮千尋で、はい、ランナーザウェイ、
はい、
あなたにはなりたくないの、でもあなたが羨ましいの、そんな私はまるでカメレオンで、いつもの日々が過ぎる光景、本当はなりたいよフェイス、また比べてしまうの、全てが嫌になっちゃっても投げ出してしまいたいの。 One more time 時を戻して、誰にも邪魔できない自信はあるの、今だけを愛してればいい、 No no noChange my life だけど夢を見たい Day by day いつも Run the way Run away Oh baby 弾けていいの Be alive。
マキマキやっぱいいね。
いいね。
ね。
なんかシトラーシもね、
そうそうそうそう、
なんていうか惚れて、その歌に惚れてね、ピアノを弾いちゃった。
そうそうそう、弾いて生音でライブもしてたしね、千尋さん。
はい、もう本当にやっぱ生音いいですよね。
いいですね。
もうちゃんと練習しとくように言っときます、
はい、いやでもああいうのがやっぱライブ感があるんで、
そうそう、
そうだね、
ちょっとテレンって間違っちゃっても、はい、ね、いい感じ。
味かな、
味です。
ヤギッチ耳に残るよね。
そうなんですよね、うん、いつも聞かせていただいてるんですけど、ちょっと短いですよね。
短めです。
はい、それがもうもっと長ければいいのに。
あ、
それを狙っております。
おお、あれだよね、なんタリンタリンみたいな、
はい、もうちょっと聞きたいよ、
ニコチンがタリンみたいなさ。
それは知りましたけど
なんかニコチンと一緒にされた。
ごめんなさい、ごめんなさい、もっちゃん謝って。
申し訳ございません。なんで俺が、なんで俺が。
いやでも短い歌って、
はい、
やっぱりより心に残りやすいよね。
うん、
あのだらだら長いよりかは、学校の歌でもそうだけど、覚えてる曲って短い曲なんだよね。
あ、
こうギュッと凝縮されててね。いかがでしょうか。
いや、センスの塊だと思いますあの曲本当に。
はい、
うん。
私もすごいお気に入りの曲です。うん、はい。
だからそういう、まあこれね、あの聞いて、今ハガトマ聞いてくれてる方、聞いてくれたと思いますけどなんかやっぱりそういうものを届けていきたいですよね。
はい、
ね、でこれって一応 Amazon とか、
はい、
あの Spotify とか、
はい、
あとどこで聞きましたっけ。
Apple Music、 LINE Music、うん、D なんだっけ、D ヒッツ、
D ヒッツ、うんうんうん、すごいすごいすごい、
など
で、
もう本当に結構多分そういうスタンダードなものは網羅してると思いますので、
はい、
はい、多分ランナーザウェイって打つよりも小宮千尋って打ってもらう方が早く出ると思います。
小宮千尋で打ったらね、なんかねアニメのキャラが出てくるんですよ。
逆にその子しかいないんで
全く同じ感じでしたよね。
あ、感じは全く一緒です、
うん、全くだからコウミやちひろ同じ感じのアニメのキャラクターがいるんですよ、はい、
うん、そう、なん少年メイド、
それあ、そうそうそう、少年メイドの
もうね、誰だろうこれって感じの
そっちじゃない方、
小宮千尋とランナーザウェイで調べてくれれば
そうです、ね、
いいかな、探してくれれば、
はい、
で俺最後聞きたいんですけど、
はい、
どんなシンガーになりたいんですか。
うう、
いや、うってなるだろうな
まさかそんなことが来るとは。そうですね、なりたいのはその小さい頃にも憧れてたように、うん、こうやっぱかっこいい雰囲気のある、はい、まあ、そこにいるだけで、うん、やっぱなんか雰囲気が出るような、うん、もうなんか空気が変わるような、はい、そんな存在の歌手になりたいですね。
じゃあちょっと売れてね、はい、四大ドームとかあったらねちょっと東海山も呼んでもらいましょう
東海山目立つ
ということで前半はね、うん、
はい、
小宮千尋に迫るの回でした。
みんなに優しいバリアフリーカフェクラソット、日本福祉大学が提供する地域コミュニティスペースとして、小さなお子様からご高齢者様まで幅広い方にゆったりとくつろいでいただけ、健康で幸せな暮らしを支えています。キッズスペースも完備し、ママ会や習い事、セミナーなどにご利用いただけるほか、介護用補助具、自助具の展示、福祉機器の体験コーナーも設置しています。愛知県東海市名鉄太田川駅すぐそば、お問い合わせは0562-38-6250まで。
ラジオや音楽などスマートフォンで聞かれている方、歩きながら、あるいは車両を運転しながらスマートフォンを操作する歩きスマホ、ながらスマホは画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによる怪我、ひったくりなどの犯罪被害、また他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり、大変危険です。スマートフォンを利用する際はマナーを守って、自分や周りの安全を確認した上で、歩きスマホ、ながらスマホは絶対しないようにしましょう。
東海ザープロジェクトが愛知県東海市からお送りするポッドキャスト番組、鋼のトマト。キッチンカーのクレープやワラシェは鉄鋼戦士東海ザーを応援しています。シトラーシェもよろしくね。
ご当地ローカルお国自慢、イエーイ、どんどんどんどんどんどん、パフパフパフはい、ということで今回も始まりました、ご当地ローカルお国自慢。
はい、
担当するのは私、藤もっちと、
アシスタントのカホノシンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、藤もっちさん、
はいはい、
私ちょっと気づいちゃったんですけど、
はいはい、
なんか、
うん、
いつもより機材がコンパクトに見えるんですけど。
そうなんですよ、
目の錯覚じゃないですよね
実はですね、元気屋ウォーカーという番組をされているコーヒーさんという方が企画された、うん、旅するポットトラック P4 という企画に参加しておりましてですね、
うん、
このズームというメーカーが出している、
うん、
このポッドキャスター用に作られたレコーダー、
お
ー、ポットトラック P4 という機材を今回使って収録しております、
うん、お
ー、ということでいつもの大きな機械じゃなくて、
うん、
ね、コンパクトで軽くて、
うん、
でしかもマイクが4つも刺さって、
うん、
でヘッドホンも4つつなげられるという、
すごい、
でしかも電池駆動ね、原因とかも細かに調整できますし、
うん、
なんとこのサイズでサウンドパッドが4つついてるという、
すごいねこれね。
サウンドパッドっていうのはいわゆるポン出し、
うん、
みたいな形で。
スイッチ押すと音が鳴るっていうやつなんですけど。
ちょっと実際鳴らしてみましょうか。
うん。よ
ーポンこんな感じの音がね。遊ぶな
みたいな感じでね。
じゃんじゃん。
ペペペペペみたいな、まあ、今回はこの4つの音がね、取られてるんですけれども、
この音も入れ替えすることができますのでね、うん、まあ、好きな音を設定して、うん、こういうポン出しで音を鳴らすとか、ね、いうこともできますし。
丸バツクイズできちゃいますよ、これ。
あ、そうですね。このピンポーンとかブブーとか、
ね、できますね。
そういう音も入れれますんでね。
ね、テレンって音とかね。
ね、うん。まあ、使いようによっては本当に無限大に可能性が広がるという機材でございます。うん、
いやー、何より、サイズがちっちゃいのがね、いいよね。そうなんですよね。15センチ物差しくらいじゃない？
うん。まあ、ちっちゃくて軽くて。
うん。
機能も充実してるということなんで、うんうん、まあよかったら、ズームという、まあズームといってもね、グループトークとかをする、ズームじゃなくて、オーディオメーカーのズーム、大文字で、ZOOM と書いて、ズームというメーカーなんですけども、うん、ここが出してる、ポットトラック P4 という機械、よかったら、ググってみてください。
ぜひぜひ皆さんにも使っていただいてね、うん、たくさんの方がね、ポッドキャストやっていただけたらいいですね。
そうですね。ぜひぜひ挑戦してみてください。ということで、
はい、
前回秋田編を紹介させていただいたんですけども、
たくさんのヒーローさんがおりました ね
なんとその秋田県の方から今回お便りをいただいちゃったんですよね。
いやもうこんなたくさんのヒーローを紹介してくれてありがとうみたいなメールなんでしょうかね、
ですね。
では早速紹介してまいりましょう。
はい、お願いします。
ラジオネーム超奇心シャイニンガーさんからです。嘘でしょ。
前回紹介した
そうですよ、
秋田県のローカルヒーローシャイニンガーさんから、
シャイニンガーさんからまさかのメールが届いておりました。
お便りをいただきました。
じゃあメッセージ読みますね。
はい、お願いします。
この間は宣伝してくださりありがとうございます。
いえいえ。
秋田県横手市の非公認ご当地ヒーロー超奇心シャイニンガーだ。イベントやお祭りによく出ているぜ、
うん、
コロナの影響でなかなか県外には行けないが、コロナが落ち着いたらみんなと会えるといいな。その時はよろしく。
こちらこそ。
横手の笑顔と平和は俺が守る。
かっこいい。
だそうです。いやーすごい嬉しい。
おお。
こんな素敵なメールが届くとは思わず。
ねえ。
で、ちなみにこのメールまだ続きがありまして。
お、なんでしょう。
テーマソング流してくれって書いてあるんですよ。
え。
で、音源も音源も届いてるということで。
ほう。
もうこれ流すしかないじゃないですか。シャイニンガーさんからもメール来てるし。
いや、なんか曲振りみたいなことを書いてますね。
そう書いてあるので私読みたいんですけど。
ああ、はいはい、
読んだら流してくれます？
じゃあ流しましょう。
じゃあ藤本さんは準備をお願いします。
はい。
それでは聞いてください。
はい。
高橋菊雄で俺は超奇心シャイニンガ
ー。横手の笑顔と平和は俺が守る。
Oh, yeah.
すねこの曲調とか。
いやいやいやいやいやいや、なかなか。
なんだろうね、平成初期ぐらいの仮面ライダーとか、あとはなんか戦隊ものヒーローのオープニングエンディングとか、こんな感じですよね。
いやー、なかなかかっこいい感じの主題歌で、
すごい平和を俺が守るって
一回ちょっと溜めるところが
いや本当になんか気合を感じる
ねえ。
いやー、すごい素敵な曲をですね送っていただきまして、
いやいや、
シャイニンガーさんありがとうございました。
ぜひ他のヒーローさんのテーマソングもかけたいですね。
ぜひぜひ、あの気になった方はねぜひ送っていただけたらなと、ね、メールね、
著作権とか問題なければ
なければね
、はい、おかけいたしますのでぜひリクエストください。
はい、よろしくお願いします、はい、改めまして長期神シャイニンガーさん、メールそして音楽ありがとうございました。
ありがとうございましたいや、なんかラジオ番組っぽいね
ラジオですよ
はい、ということでじゃあ早速今回のお国自慢を紹介していきましょうか。
はい、
今回は前回のルーレットでね愛媛県を紹介するということが決まりましたけども、はい、
ルーレットで愛媛県になりましたが、
はい、で愛媛県の方とかにね、なんかこうお国自慢
ありますか、
紹介してくれませんか、
ね、
みたいな形でいろいろと、うんうん、まあ、募集かけたりお願いしたりとかしてみたんですけども、
はい、
なんと2通来ました。
やったー2通もありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、私もそのメール確認しましたけど、うん、熱烈すぎて苦笑いするっていう
そうなんですよね。
そんぐらい2
通ともね、ものすごく長文で送ってくださいまして、ね、
いや本当にお国自慢というか、その自分の国をこんなにも好きだぜ、おすすめするぜっていうような気持ちがですね、もうひしひしと伝わる、はい、そんな内容となっておりますので、
内容となってるんですけども、まあ、あのこのコーナーちょっと時間が限られておりますのでで
もささっともう紹介しちゃいましょう。まず、ね、1通目いきましょう。
はい、いきましょう。早速1通目、
はい、
愛媛県にお住まいの体調の悪い隊長さんからいただきました。
大丈夫
ありがとうございます
ありがとうございます。
愛媛県の観光スポットをザザッと並べてみました。まず一つ、松山城。
松山城、
江戸時代最後に建てられたお城、
はい、
新しすぎてほとんどが重要文化財、
はい、
国宝は少ないけれど本物のお城。
いや、いいな。
天守閣に登るには拝観料520円が必要、
はい、
広場の西側から松山空港が見えるのですが、その先に見える二コブの島がダッシュ島です。
あ、
いわゆるあの由利島っていうとこですね。
あの有名な
鉄腕ダッシュのTOKIO の皆さんが、
はい、
ね、開拓したというあのダッシュ島が、
ね、今ね後輩さんたちもいろいろ頑張って取り組んでるみたいですね。
はい、続きまして、道後温泉、
うん、
今は耐震工事中で入浴できる人数も制限されているのが残念だけど、コロナ禍明けして耐震工事も終わったら元に戻ると思うのでぜひ、
はい、
離れた場所に飛鳥の湯や、平和通りの小町駅近くに道後の湯を引っ張っている銭湯があるので、そちらもいかがでしょう。
なるほど。じゃあ、まあ、耐震工事で入浴ができる人数少ないけど、うん、待たずに入れるところもあるよみたいな、そんな感じですか ね。
他のところ、飛鳥の湯とか、
そういう温泉の湯を引っ張ってるところがあると。
地駅の近くにそういう道後の湯を引っ張ってる銭湯があるということですね。
じゃあ温泉入りたい人はぜひこちらでっていう感じですね。
はい。続きまして、奥道後温泉。
はい。
こちらは一言で言うとジャングル風呂ですが、
うん、
かなりゆっくりできます。
いいですね、温泉といえばね、
露天風呂ありということで
最高だな。ゆっくりできる露天風呂は最高ですね。
ここはですね、実は仮面ライダー V3 が、ロケを行った場所としてもちょっと特撮ファンの間では有名なんですけども、
へー、
うん、まあね、その道後温泉っていうのはこう古いなんていうのか、建物の中で、
うん、
まあ、ちょっとこう小ぶりな 湯船にみんなでギュッと、
ああいいですね、たまらんですね、
密着して入るっていう感じなんですけども、うん、ここはまあジャングル風呂ということでもかなり広い、広くて、しかも露天風呂ということで、
いいですね。
まあ、ロケーションを楽しみたい方はこの奥道後温泉の方に行かれてみるのもいいんじゃないかということですね、うん、
ですね。
はい、続きまして道後温泉駅、
駅、
伊予鉄道の市内電車の駅で、
はい、
ここには坊っちゃん列車のレプリカがあります、
うん、
定期運行しているので乗れます、
うん、この坊っちゃん列車っていうのは、
はい、
機関車、
まあそうですね、ミニ SL 機関車みたいな、まあ、外見、
なるほど、
なんですけども実は中身はディーゼル機関車らしいんですよね。
すごい。
見た目はまあ SL っぽいっていう感じで。
いいですね。面白い。
この、坊ちゃん列車、松山市駅で、進行方向の入れ替えするのですが、
はい、
この時、蒸気機関車とは思えないくらいの加速をします。
どんなだ？
ちなみに、車体の進行方向の変更は、人力ですと。で、実はですね、この入れ替えの作業の動画が YouTube とかでも、まあ、上がってるので見れるんですけども。
じゃあもう検索したら、今ラジオ聞いてくださってる方でも、
そうですね、
すぐわかる。
ちゃん列車で YouTube 検索したら多分見れる、すぐわかると思うんですけども、いわゆる、その、機関車の台車の部分が、軸になって、
はい、
あの台車はそのままなんですけども、うん、この上の車体部分がくるっと回転するという、
あ、転車台みたいな、
転車台ではないんですよ、
台ではないけど、
回るんじゃなくて列車そのものが回転するっていう、
まあ、しかもそれがそんな感じだよっていう感じなんですね、
回るんじゃなくて人力 で、よいしょ
ーって
3人4人がかりで回すという、
私見たことあるかもしれない。
その客車を引っ張って駅に入ってくるのは割とこう列車、あの機関、蒸気機関車っぽい感じでゆっくり入ってくるんですけども、
はい、
で一回客車から切り離して、
はい、
単独で走るときにビューンビューンビューンって動くんですよ。みたいな、こんな早く動けるのみたいな。
なんか私とその仕事で愛媛県に行ったときに、
あ、はいはいはい、
見たことがある気がするんですよね。
あ、そうなんだ。まあね、ちょっと風物詩っていうことで、
はい、
まあ、ぜひ松山市駅とか行ったときはこの坊ちゃん列車を見てみてはいかがでしょうかということで、
気になる方はぜひ YouTube 検索してみてください、はい、
続きまして、
はい、
飛べ動物園、
飛べ動物園、
西日本有数の動物園です、
うん、
オランウータンが檻の外かっこ上のワイヤーの上にいたり、
うん、
カバやキリンに餌やりができたり、
うん、
ペンギンショーは夏だったら超おすすめ、かっこお子さん連れだったらなお楽しいということで、まあ、うん、ね、そうですね、お子さん連れだったら楽しそうですね、
まあ、動物園はねやっぱりね家族連れで行くのが一番ですよ ね、
うん、ですね。あと西日本有数の動物園ということで相当
大きい、
大きいんでしょうね。
人気の動物園なんですね。
名古屋の東山動物園よりも大きいんでしょうかね。
どうなんですかね。
東山動物園は相当大きいですけど、
うん、
そこよりも大きいんでしょうか。
気になっちゃうところですが、まあ
ね、行きたい
ところですね。でもいいですね、動物の皆さんもなんか、うん、悠々自適に暮らしてそう、
はい、続きまして、
はい、
東なる、
東なる、
これはですね漢字で東の、平、
うん、
と書いて東なると呼ぶそうなんですけども、
うん、
新居浜市の山中深くにある東洋のマチュピチュ、
お、
霧が出てると神秘的、
うん、
晴れると全景が見えるので圧倒されますということで、
なんかやっぱ山中にある建物とか、うん、そういうなんかおごそかな感じしますよね。神社とか。
戸田さん、マチュピチュってご存知ですか？
知ってます。
知ってます
これはねやっぱり、うん、そのまあ、もちろんそういったあの旅番組とかでも取り上げられてるっていうのもありますし、
そうですね、
あとは私の大好きな漫画の世界にもですね、うん、こちらのマチュピチュが取り上げられていて、は
あ、
すごく素敵でした。覚えてます。
シャーマンキングかな。まあね、ちょっと山中深くっていうことなんでちょっと行くのが大変そうですけども、
うん、まあでもね、まあ、
行けるんでしたらぜひ行ってみてほしいですね、
うん、国内で海外の気分を味わいたい人はぜひって感じですね、はい、
続きまして自然界展示館、
はい、
ということで、これはその愛南町っていうんでしょうかね、
はい、
ここはあの愛媛県最南端だそうです。
へー、
昭和53年に発見されてから、
はい、
翌年引き上げられた紫蓮貝が保存されています、
うん、
機体表面は案外デコボコしててペラペラ、
うん、
よくこんな機体で敵と戦えたなーって思いますよ。
なんかこういう系って意外とね、
紫蓮貝ってご存知ですか？
友達がめちゃめちゃ言ってたけど、多分それアニメだなって感じ。
アニメ、まあ、いわゆるその戦闘機ですね。
戦闘機ですね。
プロペラの
なんか同じ名前のキャラクターがいるみたいな話を聞いたことがありまして、うん、戦闘機なのは分かりました。
ね、ガンダムでちょっと
ガンダム
おう任されてとかっていうキャラクターが。まあ、あとはね、荒野のことぶきなんちゃらとか、
まあ、昔のね機体、戦争とかで使ってた機体とかって大体こんな感じで、すごい軽い素材のものが多い
らしいですね。あのゼロ戦も結構
そうですよ ね、 ね
ペコペコらしいですね。
なんか海外で結構話題というか、うん、なんかこんなんで戦いに出るだなんてみたいな、
うん、だからなんか
言われてましたよね。
特攻隊とかも、うん、たら帰ってこれないみたいな
みたいなのもあるし、
感じだったんでしょうかね。
乗るのもすごく大変だったんだろうなっていうのもあるし、だからそれに乗る人たちはもう本当に英雄として、
そうですね、
ヒーローとして称えられて、なんかそういう風に今でも自分の心の中でそういう風に感じてたいなって私は思いますね
はい、続きまして、四国カルスト。
四国カルスト、
ここは遠いけれど夏は涼しい。
いいですね。
車でドライブ、もしくはバイクでツーリングされる方におすすめ。
うん。
標高1400メートルで、ここ日本っていうぐらい草原に岩が点在してて不思議な景色です。ここで飲む牛乳や乳製品、かっこアイスなどは絶品ということらしいですけども。カルストってご存知ですか？
わかんないです。
なんかね、こう、草原、うん、みたいなところにこう岩の塊みたいなのがドーンドーンと、
なんだろう、
立ってるっていうんですかね。
アルプスの少女ハイジの景色みたいな感じですか？あれもなんか
なんていうのかな、この
すごい草原に大きい岩がバーンってあったりとか、うん、小さい岩がバーンってあったりみたいな、そんな感じなんですけど、
逆鍾乳洞っていうんでしょうかね、
うん、
ああいうなんかこう岩というのか何というのか、
うん、
そういうのがこう地面から
突き出ている、
そうそう、こうキノコみたいにニョキッと出てるという、なんか不思議な光景で、そういう現象のことをカルストっていうらしいんですけどね。
ちょっと勉強になった、
うん、またよかったらググってみてください、
はい、
続きまして、佐田岬メロディーライン。
これは聞いたことあるぞ。
伊方原発のある四国の西側に突き出した半島、
うん、
道路のある地点の舗装面に溝が掘ってあって、制限速度で走るとタイヤの走行音である曲が聞こえますと。
うん、これもね、なんか結構取り上げられてますよね、
はいはいはいはい、
こういう特集で
ですね。なんかこう、道路にそういう加工がしてあって、
うん、このオルゴールみたいな、そんな感じですよね。
そんなイメージですかね、うん、でその上を車が走るとタイヤのこの摩擦音っていうのが、
曲が聞こえる、
メロディーが鳴るということで、まあ、ちょっと
これも検索かけたら、
そうですね、
YouTube か何かでも見れるっていう感じですかね。
佐田岬メロディーラインで検索してみたら、まあ、YouTube でもヒットすると思いますので、
はい、
興味ある方はぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、続きまして、道の駅名物、じゃこ天。
うん、
小魚のすり身を揚げた天ぷら。
うん、
骨ごとすりつぶしたものと骨がないものと2種類あるので、お好みでどうぞと。
うん、このじゃこ天はね、やっぱりよくね、はい、ありますよね。
そうですね、まあ普通のじゃこ天と、あと骨が入ってるものっていうのはちょっとコリコリした食感みたいですね、
うん、いいですね。これはもうよだれが出てきてしまいますね。
ちょっと大人の味と言いますか、
まあ、お子さんもね、なんかおやつ感覚で食べたりっていうのがあるみたいですね。
お子さんもいいですし、もう大人の方がね、うん、こうビールのおつまみでキュッとこう
行くのも
引っ掛けるというのもまたおつなものなんじゃないかなと思いますので、まあよかったら愛媛に行ったらじゃこ天、
はい、
食べてみてください、
はい、
続きまして、タルト。
タルト、
まあこの愛媛のタルトっていうのは一般的なあのタルトじゃなくて、
うん、
なんか、なんて言うんですかね、ロールケーキみたいな見た目ですよね。 こう、のの字にこう、くるっと巻かれてあると言いますか。
あ。
で、うんうんうん、まあ、普通のケーキと違って、中身はあんこなんですよね。
ああ、わかったわかった。
こう、うん、洋風のあのケーキ生地でくるっと巻いてるっていう感じで。
これは、私も買ったことがあるぞ。
あるんですか。
ありますよ。
へえ。あと、まあ、有名なのが一六タルトとかね、うん、あと、六字屋とか、ハタダ。カタカナでハタダと書くんですけども。
はい。
まあ、そういう有名メーカーが、まあ、作っているということで。はい。まあ、マナさん、お好みの。
ですね。
タルトを、まあ、購入してみてはいかがでしょうか。
ね。味付けがね、いろいろあるんですよ、これ。ぜひ、皆さんも好きな味を見つけてほしいです。
はい。続きまして、タイ飯。
お
ー。ということで、松山風と宇和島風の2種類がありますと。
うん。
で、見分ける方法としては松山風は、タイ丸ごと。
うん。
もしくは切り身と一緒に炊き込みご飯。
お
ー。宇和島風はタイの切り身の漬け丼。
漬け丼。
漬け丼か。
へぇー、
まあ。どちらも美味しいです
ね。いや、どっちも美味しいでしょう。
ね、どっちも食べてみたいですね。
あ、口の中が大洪水だ。大変だ。
炊き込みご飯美味しそうだな。
美味しそうですね。
個人的には松山風かな。
うん。
はい、続きまして、松山うどん。
うどん。
松山のうどんといえば、鍋焼きうどん。
ああ、美味しそう。
だしは甘く、うん、うどんにコシはほぼない。ないんだ。
ないのか。
アルミの鍋でできています。
はい。
ほぼ午前中でうどんが売り切れるので、
うん、
13時、14時頃には閉店している可能性大。
はい。
料金は先払いですから、小銭用意してテーブル、かっこ座席についてくださいということです。
伊勢うどん的な感じ？こっちで言うと。
なんかちょっと違うような気がするな。
柔らかさ的には。
柔らかさ的には、そうですね。まあ。
うん、かもしれないよ。
まあ、伊勢うどんというよりも博多うどん？
あー、うん、まあ。うどんなんでしょうね。
ね、さぬき、ちょっと隣のね、
うん。
さぬきうどんってすごくコシが強くて、
うん。
まあ、美味しくて有名らしいんですけども、松山の方はコシがないんですね。
いや、まあ、でもうどん、あ、でもこれ言ったら怒られちゃうのかな。うどんはうどんだよって言おうと思ったんだけど、違うよって言われそうで。でも、やっぱ、うどん大好き人間としてはね、ね、うん、どのうどんも美味しく食べたい。
はい。まあね、博多うどんとか大阪のうどんも割とコシがないということで、
うん、
まあ、うどんは飲み物とかって言う人もいるぐらいですから。
まあまあまあまあまあ。でも美味しそうですね、まあ、鍋焼きうどん、ね。ぜひ、これから寒いので、
はい、
ぜひ食べていただきたい一品ですよね。
ね。で、まあ以上が、その四国、愛媛の、まあ、紹介ということなんですけども、最後に、
はい、
まあ、ちょっとご当地ヒーローについての話題を書いてくださってまして、
はい、
この体調の悪い隊長さんが知っている愛媛のご当地ヒーローとして、
はい、
東温市商工会議所の商工戦隊地場産業。
地場産業。
赤、黄、青の3人組。
うん。
いろいろと突っ込みどころ満載。公的な活動は地元の祭りでのショーや、
うん。
猫車、かっこ一輪車、
うんうんうん、
競争で上位入賞を目指しているくらいかな。ね、
すごい。
ということで、まあ、この商工戦隊の商工っていうのは、商工会議所の商工じゃなくて、
うん、
笑う、起こす。
うん。まあ、商いの方じゃないのかな、ね。
起こすですね。
うん、
みこしというか、その、町おこしの起こしですね。
ああ。
で、商工、
うん、
戦隊。
地場産業。
まあ、地場産業。まあ、地場産業って漢字で書けそうなんですけども、これが全部カタカナで書かれてて、カタカナで地場産業と書くとなんかヒーローっぽくなりますよね。
ぽいですよね。面白いですね。
面白いですね。まあ、そのまんまっていう感じなんですけども。
うん。
まあ、見た感じ、ね、その、なんていうのか、東急ハンズとかで売ってそうな。マスクはちょっとオリジナルっぽかったですね。マスクだけはちょっと、作ったんでしょうか。
うん、まあね、それまで一緒になっちゃうと全部一緒になっちゃうから。
そうですね。まあそんなヒーローが愛媛にはいるということで。
はい。
以上。これでもかなりカットしたんですよね。
そうですね。結構ここ
まだまだ
ここがこうでああでみたいな、うん。でもやっぱね、カットせずに全部紹介したかったぐらいで。で、実はもう一つあるんですよね。
お。
でもう一つあって、
うん、
さっきの体調の悪い隊長さんは、はい、メールで文章でしっかり送ってくださったんですけど、
そうでしたね。
もう一通が、うん、すごい熱がこもりすぎてるのか音源で来たんですよ。
いや
なんでちょっとこれをですね皆さんに聞いていただきたくてですね、
はい、
では藤本さん、うん、音源をどうぞ流してください。
それでは聞いてください。どうぞ。
乃木子よー、乃木子ね、愛媛の紹介を任されたの。愛媛といえばみかんよ、みかん。でもね、総生産量では和歌山に負けてるのよ。柑橘類総合では1位なんですけどね。愛媛にあって他にないもの、それは石鎚山よ。富士山には負けるけど、日本で一番標高の高い神社があるの。西日本最高峰でもあるのよ。愛媛に来た以上遊びたい。ただ見るだけじゃなく体感したい。観光の四大要素、見る、食べる、動く、学ぶ。この四つを兼ね備え、かつ移動距離を短く抑えた場所を紹介するわ。ズバリ、しまなみ海道よ。しまなみ海道は高速道路なの。でも、島と島をつなぐ橋に関しては歩道があるの。自転車でも通れるのよ。今治のサンライズ糸山ってところで自転車をレンタルできるのよ。今治から尾道までは70キロ、初心者でも10時間あれば行けるらしいわ。島々の景色を眺めながら橋を自転車で渡るの、とても気持ちいいわ。大島というところに亀老山展望台があるの。しまなみ海道の一番長い橋、全長4キロの来島海峡大橋のライトアップを見ることができるのよ。ロマンティックだわ。次は食よ。今治には焼き豚卵飯というスーパー B 級グルメがあるの。あちこちに焼き豚卵飯を出してるお店があるのだけど、乃木子のおすすめは重松飯店、略して重飯ね。あの大泉洋くんも食べに来ていて絶賛してたわ。壁に大泉くんのサイン色紙があるから見逃さないでね。最後は学びよ。大海島に大山積神社があるの。刀や鎧の国宝があるのだけれど、その中には源義経や源頼朝が奉納した鎧があるの。あの義経よ、牛若丸様よ。女性用の鎧もあるのよ。日本で現存唯一のものなのよ。しまなみ海道のあたりはかつて村上水軍という海賊が支配していた時代があったから、そこのお姫様が来たんじゃないかしらって言われてるわ。そして円満寺、道後温泉本館の裏手にあるわ。夫婦円満の仏様がいるわ。お寺といえば鐘をつくでしょ。でもここは拍子木なの。火の用心、あの拍子木、絵馬を奉納できるんだけど、よくある形じゃなくて湯玉の形をしているの。丸いのよ。あとね、水金窟っていうのもあるの。水を流すと地中に埋めてある亀に落ちて、何とも言えない透明感のある音が聞けるの。そしてさらに東へ 1km くらい行ったところに石手寺があるの。四国88箇所の51番札所よ。国宝もある立派なお寺なんだけどね、カオスなの。キリストらしい像や生まれたての赤ん坊が握っていた石、真夏でも寒い洞窟、落書きできる壁、謎のパワーストーン、宇宙人みたいな仏像、88箇所全部回ったことにできるミニ登山、謎の砂、無数の絵画、古墳などなど、怪しいものしか置いてない謎だらけのお寺なの。こんなところかしらね。乃木子でした。
以上、乃木子さんからでした。いや、だいぶ、ね、熱いね、
はい、
内容でしたね。
そうですね。まあ、この方は、はい、ポッドキャストをよく聞かれてるヘビーリスナーの方でしたら、もしかしたら知ってる方も、知ってるかもしれないですけども、
はい、
のぎらひラジオという、ポッドキャスト番組をされてる、
うん、
まあ、ギノさんという方なんですよね。
うん、
まあ、男性の方なんですけども、
男性の方なんですね、
まあ、いろんなキャラクターを使い分けられてまして、
お、
まあ、その中の一つとしてこの乃木子というキャラクターがいるということで、今回はその乃木子さんバージョンで、
うん、
愛媛県を紹介してくださいました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。まあ、ちなみに1通目の 体調の悪い隊長さんっていう方も、
うん、
釣りラジオプロフェッショナルっていう、
お
その漁船の船長さんと一緒にやっているっていう、
いいですね、まあ、ポッドキャストを
されてる方なので、うんうんうん、まあ、そちらの方もよかったら聞いてみてください。
はい、皆さんぜひぜひチェックしてみてくださいね。
はい、隊長さんおよび、ギノさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで愛媛県の紹介、僕らが紹介するまでもなかったですね。
そうですね、もう本当濃厚すぎて、
はい、
自分たちもねいろいろと調べて用意はしてたけど、うん、あ、これいらないやって思いましたもんね
もうね、もうお二人のお便りで全て完結してしまったということで、
はい、本当に熱を感じました。
まあせっかくなんでね、僕たちはじゃあヒーローの紹介をしましょうか、
はい、愛媛県のヒーローは一強と言っても過言ではないでしょうね。
まあそうなんですよね、前回の、まあ、秋田のヒーローさんと比べると、
うん、
まあちょっと、
まあまあまあまあ、
寂しいと言いますか、まあ、その
でも大丈夫よ、一強でもこの松屋ね、今ちょっとチラッと言っちゃったけど今チラッと言っちゃったけど、ね、この方がね、うん、一生懸命守ってくださってるから。
そうですね、
そうだよ、はい、これでも十分なんですよ。
じゃあ紹介してみてください。
はい、愛媛県といえばこのヒーロー、
お
松山です。
松山、
はい、愛媛県松山に誕生したご当地ヒーロー松山です。
すごい、松山市のヒーローだから松山。
そうです、
そのまんま
今チラッと松山って言って、あってなって
まあ言っちゃいますよね、
言っちゃいますね、これはね、ま
あ、すごく覚えやすいし、うん、言いやすい名前だと思いますけども、
うん、
まあ松山といえばみかんというイメージもあります、うん、そのみきゃんというね、
うん、
ゆるキャラもいるくらいなんですけども、
そう、かわいいのがいるんですけど、
じゃあこのヒーローさんはすごくみかんをモチーフにしてるかというと、
色がみかんの色なんですよ、
うん、まあちょっとね、そのオレンジが入ってはいるんですけども、うん、オレンジ一色ではないですよね。
そうですね、黒色でこうギュッと締めてる感じがあって、うん、すごくかっこいいんですよ。
ね、あと見た目の特徴としてはマスクの部分が、
うんうん、
要はその目から上が真っ黒っていう。
そうなんですよ、
これはなんて表現したらいいでしょうね。
なんて表現したらいいんでしょうね。
普通のヒーローさんだったら大体この辺にこの角があったりとか、
あったりみたいな、
アンテナがあったりとか、だからもう目から上がもう真っ黒っていう感じで、
うん、
うん、
いや、
口のところだけがちょっとこう白くて、白いと言いますか、
これはかっこいいですよ、
銀色と言いますかね、うん、で、まあ、体はその鎧って言いますか、こう、
うん、
アーマーの部分がオレンジ
色、そう、オレンジ
で、その布地といいますかね、その他の部分が黒っていう、うん、
黒っていう
オレンジと黒のツートンヒーローみたいな感じですね、
うん、ブーツもね、黒とオレンジ色の2色でね、でちょっと差し色にシルバーが入ったりとかっていう感じなんですよね、
はいはいはいはい、あとは腰回りがちょっとこうコートみたいになってるって言いますか、うん、ちょっとヒラヒラがついてるっていう、
すごいフェチの人はね、すごい見ちゃうこの胸の板のあたりから腰にかけてのキューっていう感じ、
キューっていう感じ、
キューって感じがたまらないです。
女性が
鎧でより、なんだろう、この逆三角形に拍車がかかるっていう、
はいはいはいはい、
それがたまらなくかっこいいみたいな感じですね。
でなんかね、こう調べれば調べるほど、
うん、
この松山っていうヒーローと、
うん、
女性のツーショット写真が結構出てくるんですよ。
いやー、やっぱりね、
やっぱりそれだけ女性不安が多いっていうこと
なん
で
しょう
かね。
多いんですよね。
うん、
でこれね、見るとね、うん、ちゃんとみきゃんともコラボしてますし。
そうなんですよね。なんだろう、みきゃんってキャラクターを貸し出しできるみたいですね。
どうなんですかね。でも10月の1日にもみきゃんとのなんかお写真載せてたりとか。
そうなんですよ。割と、
意外とね、こう、絡みが多いんですよね。
ね、ミキアンの、なんだろう、
うんうんうん、
自由な絡みっていうんですか？もうそのショーの中に組み込んでるっていう
のが
あって、もしかしたら、その、アクタを 松山さん側で用意してるのかもしれないなっていう。うんうんうん、
ですね、うん。いやー、にしてもね、ツイッター、その SNS でね、貼ってある写真、結構びっくりする感じの写真とか多いですよ。
多いですよね。
女性と一緒の写真もあれば。
結構あります
し、ね。まあ、先ほど言ったミキャンとのツーショットもあるし、なんかこれヒーローあるまじき姿みたいな感じのとかもあったりするんですよ。
何それ、すごく気になるんだけど。
面白いの見つけました。
あららららら。
あとね、ぜひぜひ皆さんもですね、やってらっしゃる方、ツイッターとかやってるよっていう方はですね、うん、松山、全部カタカナですね。ひらがなで打っても出てくるんですけど、検索かけてみると、そういう写真とかもですね、動画も合わせて見れます。
はい。ということで、愛媛県を、
はい。
紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。
いやー、もっと調べたらもっとね、魅力的なところが見つかりそうですね。
そうですよね。まあ、うん、僕も松山城とかやっぱり行ったことありますけども、
うん、
ね、今回のその紹介では語りきれないぐらい素晴らしい場所でしたんで、
うん、
まあ、ぜひ実際に目で体、なんていうのか、目で見てほしい。
うん、
ところですね。
ですね。
はい。
まあ、私個人としてはやっぱり食の方が目いっちゃうので、
うん、
もっと、ね、そのメインで紹介したものだけじゃなくて、いろんな美味しいものが愛媛県にはありますので、
ね、
皆さんにもぜひ行ってもらいたいですね。
はい。ということで、では次回の都道府県をまたリクエストが来てないので、
うん、
ルーレットで決めたいと思います。ということで、ルーレットを用意しましたので、また戸田さん、
はい、
じゃあスタートと掛け声をかけていただけますでしょうか。
はい。これ好きなところでストップって言えばいいんですね。
そうですね。前回と同じような感じで、スタート、ストップみたいな形で。
OK です。
お願いします。
それでは、ルーレット、スタート。テキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキ
テ
キテキテキ。
次回の都道府県はこちらです。
新潟県。
おー、新潟県、
米の美味しいところですね。
そうですね。
あれ、秋田にも言ったぞ。
なんか言いましたね。ちょっと東北が、東北でもないか、でも、
うん、
北陸になるのか。
そうですね。
そうですね。
中部でもあるし、うん、
ということで、
はい、
次回紹介するのは新潟県ね。
皆さんからの新潟県エピソードだったりとか、新潟県のお国自慢だったりとか、
お願いしたいですね。
思い出とか、
うん、
いろいろですね、送っていただきたいですね。
はい。では皆様からのお便りお待ちしております。ご当地ローカルお国自慢のコーナー、お相手したのは藤もっちと
アシスタントのかほのしんでした。
次回もお楽しみに。
バイバイ。
ガネのトマト、ハガトマ。
皆様こんにちは、あがりおかほです。私は今愛知県の東海市にある生書店に来ております。もうすぐ40周年ということで、いろんなイベントも開催するそうなので、とっても楽しみですよね。宝くじで1億円も出ているので、チャンスがいっぱいですよ。看板犬の福ちゃんも待っていますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。
本を買うなら、
あ、生書店。
ラジオや音楽などを大音量で聞いていると、物音が聞き取りにくくなることはありませんか？もしかしたらそれはイヤホン難聴、ヘッドホン難聴なのかもしれません。イヤホン難聴、ヘッドホン難聴になると、両耳の聞こえが低下、耳鳴り、めまいという3つの症状が確認されています。場合によっては耳の聞こえだけが低下したり、3つの症状すべてが起こったりと、人によって異なります。これらの症状を感じたら、すぐに耳鼻咽喉科に相談するようにしましょう。放っておいても自然に治ることはありませんし、遅くなると聞こえを改善できなくなります。これらの難聴を予防するには、遮音性が高いイヤホン、ヘッドホンを使用すること、音を抑えて聞くこと、この2つが重要です。イヤホン、ヘッドホンで聞くときは、適切な環境で控えめな音量に調整しましょう。
あが がりおかほも応援してる鋼のトマト。みんな楽しい楽しい愛知県東海市に遊びに来てくださいね。
はい、ハガトマ後半でございます。
後半、
はい、はい、まあ後半もね引き続き、
はい、
千尋さんになんでそんな目見開いたの
今マキマキと遊んでたんで。
あ、マキマキ、あごめん、ね、邪魔してごめんね。
ああ
しまあの女子の戯れに絡むとろくなことがないから
なんか悪い方向
ろくなことがない。
いや、ろくなことないよね、ヤギチ。
そんな言い方ないじゃないですか
ねえヤギママ、
ねえ、もうでも仲良くいきましょう
わきあやいとね、ろくなことがないということでね、あの後半でまあ、うん、一応千尋さんもいるということで、
はいはい、
あのどんでんよいちのライブ、
うん、はい、
ライブって言ったらあれかもしんないけど、
どれでしょう。
いやいやいや、あの毎回こういろいろね、あそうか、そういうことね。あ、俺やっぱ鈍ってんな。
いや大丈夫大丈夫、流してください。
鈍っ、あれあれってそういうことか。あ、なるほどこれ新しい味が出てきたね。
どういうこと
なんか細かいとこを突っ込んでね、そうそう、ちょっと進まなくなるっていう、
なんかリスナー置いてけぼりになってない今
あー、ほんと、これがこういうのがもう俺出てこんくなったの、まずいね。
はい、カットいや、まずくないいや、そのせいにしちゃダメ
ダメだよね。
一生懸命吸いたそうなこう理由を作ろうとしてね、吸う理由を、
吸う理由をね、うん戻しましょう、戻しましょう。
はい、
で、まあ6月後半に始まって、まあ一旦11月1日に、
はい、
一旦フィナーレするんですけど、うん、いや、うん、こんなにライブすると思わなかったってぐらいライブしてるじゃないですか。
はい、本当に
いや、初めはね、
はい、
おとなしくやろうっていう、
そうでしたね、
感じだったんだけど、
そうなんだ、
そりゃそりゃそうよ、
そうですよね、
今のね、あの状況、
はい、
ただそれをなんか良しとしてきたパワーってすごいなと思うの。
うん、
でそういうので一応なんていうのかな、いろんな人が歌う中でその中でメインで歌ってきた、
はい、
千尋さん、
はい、
ね、
なんかどんな気持ちで歌ってたのかな。
いや最初は、うん、そうですね、その私が東海市ご当地シンガーになって、うん、丸1年ぐらいで、
はいはいはいはい、
このコロナの状況になって、うん、特にイベントもなくなって、
うん、
歌うとこなくて、うん、歌えばいいじゃんって言われたんですけど、
そうそうそうそう、
そのどんでんよいちで、
うん、はいはい、
最初はなんだろう、私喋りもできないし、
うん、
歌うのもやっぱ緊張して最初どうやって始めたらいいかわからない、
うんうん、
なんだろう、誰かが振ってくれてとか、
うん、
そういう状況だったら多分まあ、緊張しながらも歌えるんですけど、初め何言ったらいいんだろうとか考えて、
うん、
最初は全然歌も喋りも何もできなくて、
はいはいはい、
ただなんかボソボソ歌ってるみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、そうですね、こう皆さんに、他の方にこう、うん、本当にマキマキとか、うん、千式さんにマイク握ってもらったりとか、うん、いつもストリートで歌ってる方にも声かけしたりとかして、うん、なんかみんなでやってきたっていうことで、うん、はい、自分もだんだん自信がついてきて歌えるようになってきて、喋、
うん、
りもまマシになってきて、前よりは、はい、っていう感じで、
だから、
はい、
ね、マキマキに聞きたいですけど、やっぱり6月の後半初めて歌い始めた頃と、
はいはい、うん、
もう9月の終わり、
うん、
全然違いましたよね、歌。
違いますね、
うん、
最初はね、うん、ごめんね、歌じゃなかったと思う。
あ、
声出してるだけ、うん、本当にどこを見てるかも、
うん、
っていう風に見えたから、
は
い、助けてあげないと、
う
ん、
いかんっていう気が
し、ありがとうございます、う
ん、して、本当の良さが全然出せてないので、どうやったら出せるかなってことで、まあお笑い担当、
いやいやい
おばさんにちょっと徹してたんだけど、途中からは私いらないなっていう日があって、そういう日はもうキッチンカーに引っ込んでね、頑張れよって
本当にありがたいです、
見守る感じでしたし、うん、ね、
仲間もいっぱい増えてね、よかったね。
もう本当に支えてもらって歌えるし喋れるしっていう風になってきたので本当に感謝ですね。
もうこっちもね、はい、千尋さんがね、はい、最初はねなかなか お話も ね、 上手にね、
そうですね、ちょっと、うん、はい、緊張でも
できなかったんだけど、はい、だんだん陽一で会うたびに、はい、キッチンカーの片付け手伝ってくれたりとか、笑顔でね励ましに来てくれたりとか逆にどんどん立場が逆転して、
いやいやいや、
わらしを応援してくれるまでに成長して、うん、お母さんは嬉しいよっていう
そう、でも、うん、本当になんかこう人見知りな面もあって、うん、その打ち解けたら多分グイグイ行くタイプなんですけど、うん、そう、なんか喋るまで、なんか仲良くなるまでがめちゃめちゃ緊張しいで、
うん、
なんか本当にそういう手伝っていいのかなとか、なんか私ここにいていいのかなとか、うん、いろいろマイナスに考えちゃう。うん、はい。
そうね。
ね、はい。
千尋さんが初めてステージに立った日、いたもんね、俺ら。
そうなんですよね。
うん、
はい。
見てて、
はい、
あの時全く喋んなかったんだよね俺ら。
もう私も緊張してました。もう誰とも喋れなかった
いやもうそうですよね、こちらも緊張しましたけどね。
まあなんだろうこの美女はと思いながら見てたし、
はい、
いやでもね本当に全然その時喋んなかったけど、はい、忘年会だったりとか、
うんうん、
それこそどんでんよいちで MC やって話をするようになってから、はい、まあ近づいたなっていう感じがすごいするね。
はい、
うん、
本当にありがたいです。
そうそう、全然遠慮しなくなったもんね。
そうそう、なんか突っ込むようになっちゃった。
じゃあもうだって一番ね MC と、
そうですね、この組み合わせが結構、
この組み合わせはもう陽一では鉄板と言われてる組み合わせだからね。
千式さんが後から現れた時に、あー来た来た来たみたいな感じで、はいはいはいマイクマイクみたいな、
本当にホッとした顔するもんね、
やったーってい
やだから何度もね、
はい、
なんだろう、立ててランナーザウェイは小宮千尋はっていう
ありがとうございます、
うん、のができてよかったなってすごい思ってるよね。うん、どう、ヤギッチ、ヤギッチは最近一緒に歌うようになったけど、
割とまあ最近ですね。
だね。
はい。もう、なんていうか、もう最初はこんなね、僕なんかが。
あ、また僕なんか言った。
そう、最初はね。はい。
最初ね、最初ね。
最初はそう。
ギリギリだよ、今。
ギリギリですか。
うん。
はい。いや、
言ったらダメだからね。
はい。そう、その当時はもうなんか、そんなね、ステージに、同じステージに立たせていただいて、しかも、うん、なんかデュエットだとかね、
うん、
そんなこともう本当に天地がひっくり返ってもダメでしょ
う、
う
ん、
みたいな、
最初はね、
はい、
最初はね、
僕なんかがと、うん、最初は
、うん、
はい、いやーでも本当にね、なんかこう流れで今もうものすごく共演させていただいたりしていますけれども、うん、本当にありがたいことに、
あ、ね、で立場はひっくり返ったんだ、最初はねってことだ
またそういう取り方しないでくださいよそんなこと言ってないじゃないですか。
いやでも一緒に歌ってますけど、うん、まあまあちょっとたまにグイグイ来る時ありますよ、ね、
お
本当ですか。
グイグイ来るってどういうこと。
何がですか。
なんか、あ、僕全然今日喉調子いいんで歌えますみたいなな
んか嫌なやつじゃないですか。
え、いいじゃないですかね。
歌える歌える、ミュージシャンっぽい。
いや、すいませんすいませんよりいいですよ
あ、よかったです。
はい、
そうなんだよね、千尋さんね。
なんか笑っちゃうんですよ、この真面目な返しに。
はい、なんか僕が喋るとすごく受けていただいて。
そうなんだよね、千尋さんとヤギッチに一回ステージお任せしたことがあるんだけど、漫談だったもんね。
はい。
笑い屋となんか笑わせ屋みたいなさ、
はい、
本当にボーカリストみたいな、
もうなんか
時がいっぱいある。
まあそろそろついでに歌でも歌えますかみたいなね。ノリになっちゃって。
そっち、メインはそっち。
メインは漫談っていう。
ね、だから俺は、あ、俺の立ち位置取られると思いながら。
ああ、やばい。
ね。
あら。
今日、説教ね。
ん？
いや、でも、マキマキ、本当に風物詩だよね。この、千尋さんのいる風景。
そうですね。
風物詩。
今日、千尋さんいないのって、あの子はどうしたのって、お店に聞きに来られる方もね、うん、
本当ですか、
いるいるいる。
まあ、玉仙のお母さんなんかね、
うん、
ヤギくんは？
そうそう。
歌わないの？ちひろちゃんはどうしたの、うん、みたいな、わざわざ言いに来るっていうね。
そう、
ありがたいです、
ありがたいです。
早く出しなさいよみたいな
出しなさいよ、
そう、
隠してんじゃないわよ。
そうい
やだからそれだけ歌うと売り上げが違うの。
あら、
うん、本当に本当に
ちょっとやらしい話になっちゃった
いやみんながね、うん、売ってる方が楽しくなって、
は
い、
そうそう
そ
う、
あそれがお客さんに伝わる、
う
ん、
なるほど、
いや全然違うよ、うん、歌のある人ない人、
やっぱそういう雰囲気作りっていうのは大事ですね、う
ん、だそれに貢献してきたなってすごい思うから、
うん、
いやだから今日来てくれてよかったなってすごい思ってるよ。
ありがとうございます。
もっちも一言なんか言って。
いやー本当にもう来ていただきまして本当に
ずっと笑ってるね本当にずっと笑ってるね。
ちょっと待って待って待って、ごめんごめんごめん。
いやいやいや
い
や、
いつもそんな喋りちゃうやん、いつもなんかその上司のなんか
上司の
乾杯の温度みたいな喋り方しないじゃない
いやいいじゃん別に
いやそこは上司の乾杯の温度の喋りをするのよ。
あ、どういうことい
やいや流れ流れ
噛み合ってない、イエス
これからは二人三脚でみたいなこと言い始めればいいのよ。
わかんない
わからないそうです
いやでもなんかやっぱずっと千尋さん見てたいなーね。
はい、
なんか見てたいんですか
見ていきましょうよ、もう応援していきましょうよ。
何それ何それ、
いやいや、これからの活躍見ていきましょうよって言われるとじゃあ見てくって返しもどうかなってすごい考えるの
これからの活躍をですよ。
大丈夫ですか、はい、ニコチンですか
僕は吸わないです。
まあさ、あの SNS でもね、
うん、
あのツイッターで最初、はい、動画を上げたり、あの、写真上げたりした時は、はい、2桁行ったら、うん、結構みんな見てくれたなと思ってたんですけど、
うん、
今、1日で3桁行くから、
うわ、
やっぱり、みんな見たいんだっていう。で、あの、わらせのインスタグラムも、ハッシュタグに、小宮千尋、原田雅紀、パクユナ、ロイヤルマゼンタ、ヤギ、ヤギっちって入れた、9月22日、始まってから3ヶ月目の一番脂の乗った時ね、はい、みんなも、あ、なんか仲間ができてよかったっていう時の、あの、インスタのインサイトを見ると、いいねが75で、まあ、それはあの、割とフォロワーさんなんですけど、
はい、
リーチしたアカウント、
うん
が、わらしをフォローしてない人が、
はい、
今日時点ね、
はい、
今日時点 77%、
うお
ー、すげー、
744、
すげ
ー、すごい。
ってことはわらしのページを見に来た人じゃなくて、ヤギッチやちひろちゃんを見に来た人がこんだけいたっていうことだから、
あら
あららららら
あらちょっと一個聞きたいんだけどさ、ちひろさんから見てヤギッチ人気どう？
ヤギッチ人気めっちゃいいですよ。
めっちゃすごいよね。
やっぱりね、こうなんだろう、狙ってる層がありますよね彼はあの、そこにガシッとこうなんだろう、ハマる、
はい、ヒマラヤさんなんかヤギッチのこと大好きなんだから。
うわ、そうなんだ、すごい。なんとなん
と、あいつは今日出んのかお前あいつなんで早出させたらなかったんだ
本当、でも本当にそれ思います私一人で歌って大変だったんです違うか
その頃僕は恐縮しておりました出ていいのかっていうので、
そう、
はい、いやいや、
おら悔しいけど笑っちゃうんだよなあいつ見てるといや、ヤギッチ人気もすごいね。
ありがたいですね。もう僕は本当にその昭和のね、曲とかがもともとすごい好きで、
うん、
まあ最近の曲よりもよっぽどこう知ってるってのもあるんですけど、うん、まあね、ここはもうちょっと新しい曲じゃなくて、
うん、
もうやるならバリバリ昭和で攻めたろうと、う
ん、俺新しい曲一曲は歌うようにっつったじゃん。
やめました
やめたんだ
確実
はい、やめました。
ついてんだ。
まあちょっと考えておきますもうその層にね、昭和のこう曲が好きな方とかにこう受ければいいかなと思って。
いやでもいいと思うよ。
ありがとうございます。 もうそのおかげでね、なんかそうやって喜んでいただけるのは本当に。
でもそこにさ、高校生の集団来たもんね。
ああ、そうですね。
ね、はい、ヤギッチが歌ってる時に、
ね、
大人が盛り上がって、ボーン盛り上がってるところに高校生がバーって来て、
はい、
乱入してダンスまで踊るって、
は
い、昭和歌謡に合わせて、
はい、面白かったです ね、
ね、 ね、沢田研二知ってるみたいな、
は
い、
知ってて参加してきたのかな。
いや知らないかもですけど、
うん、なんかダンスを合わせてきたって感じでしたかね。
はい、一緒にこう
飲んでんのかなっていうぐらいの、うんえ、ここで、ね、
未成年なのに、
はい、
制服着てる、
そうですよね、
ジャージ着てるのに、
はい、そういうことが起こるのがどんでんよいちのライブだよね。
はい、
いやだからさすがに冬はやれんけど、
まあまあまあまあ、
ただね、なんかまた春になったらやるかもだし、
は
い、
ね、そうですね、
またいろいろね、まあ、まだね11月末じゃない11月1日までやるからね、
うん、
ちょっと疲れも見えますがちょっと全力で行こうかなと思います。
はい、
はいはい、
と言いつつでもこれ11月1日以降に流れるんだよね。
キ
ャー、あー、わかんないけど
多分流れるよね。
まあそれ前後ということで
千尋さん言ったって、
うん、
11月1日までに流してください。
頑張ります
いやということで楽しい夜市のお話でした。
はい、
はい、ではエンディングに向かいます。
はがねとトマト、
鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされている。
この町は俺が守る。フラッドイン、
私は地中深くにある鉄の国アイロニアスから愛知県東海市にやってきた。
俺が東海座。
この町に新たなヒーローが誕生した。
私に力を貸してほしい。共に戦おう。
鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる。鉄鋼戦士東海座、地域限定で人知れず活躍中。
愛知県東海市発ウェブラジオ鋼のトマトでは皆様からの番組宛てメッセージを随時お待ちしております。お便りの送り先は番組ブログに設置してあるメールフォームからの投稿、もしくはハッシュタグハガトマをつけてツイートしてください。皆様からのご投稿お待ちしております。
はい、では鋼のトマトエンディングでございます。
はい、
はい、
いや今日楽しかったね、ヤギチ。
楽しかったね。
盛り上がりましたね。
ねえ、やっぱりチッヒーがね。
チッヒーがね。
チッヒー。
なんだろう、時折チッヒーって言いたくなるんだよね。
そうですか。
そうやって呼んでるの千式さんだけ
ど。なんだろう、なんか千尋さんって言うとかしこまりすぎるんだけど、千尋って言うと彼氏感出るやん。
いや出ない。
出ない。彼氏感出るな。
そうですか。
だからチーポンとかね、なんかいろいろ考えるんだけど。
なんかアイドルっぽいですよね、チーポンって。なんかちょっとやだ。私はもう小室ファミリーみたいな雰囲気になりたいのにチーポンとかやだ。
でもだってともちゃんとかともちゃんだったじゃん、香原ともみとか。
いやともちゃんはいいけど
ね、あのケイコみたいな感じだよね。
うん、ね、そうですね。
ちひろ、いやいまいちだな。
いまいち、やだ、なんか名前にケチつけられた。
なんかひどいね。
いやこんだけね距離は縮まったのよ。でもどうでした、今日ハガトマ来て。
いや面白いですね、なんかなんだろう、本当に普通にトークして、
うん、そうそうそう、
はい、トークして帰るって感じですね。ありがとうございます、楽しい時間を。
はい、
はい、
ね、でもよかったねモッチ今回ね。
そうですね、うん、はい、
それだけ、ね、
そうそうそう、みんなそう思ったよ、それだけってということでね、まあ、
はい、
まあ、エンディングは皆さんのインフォメーションを、まあ、していこうというところで、
はい、
誰からいこうかな、ヤギッチからいこうか。
はい、まあ、インフォメーション、まあ なんていうかこう、
なんていうか
今バンと言える活動っていうのがこう、うん、そこまでないんですけれども
レコーディング、
まあ、レコーディングははいしたりとかねいろいろなんですが、うん、表だったこととしては、うん、まあ今更かっていう感じなんですがロイヤルマゼンタね私のボーカル務めておりますバンドのね
めっちゃ聞いてる、
はい、
長いそこまで
インスタグラムをね一応作りましたよということで
長
い、はい、
ベジータ
何まさかここで呼ばれるとは思わなかったな
やばい
インスタグラムができたんだねロイヤルマゼンタの
出来上がった
んだイエーイおめでとう
おめでとう
あと言わないといけないのがあるのは、
はい、
あの矢田くんがこの間どんでんよいちに来てくれて
あ、はい、あの
どんでんよあはーいじゃないのあはーいは思い出してなかった時のリアクションだからやめて
思い出してなかったかもしれません、
はい、あのよいちでね、
はい、
あのロイヤルマゼンタ牢獄をね、
はい、
あの歌えるようになったってことを言っとかないと
あなるほど
なるほどじゃない。
よいち終わっちゃうかもしれないですけどね、この放送の頃にはね、もちさんが頑張ってくれることを信じて。
頑張りましょう。
はい。あの、はい。
できるようになったっていう。
そう、バンドのね、あの、ベースやってくれてます、
はい、
やたがですね、あの、来てくれまして、お互いにね。それで、あの、音源、こう、ボーカル抜きの音源をね、
そうそうそう。
まあ、カラオケ音源みたいなのを作ってくれたので、それを流して、バンドがいなくても一応ボーカルは歌えるよっていう感じで、やらして、いただいてます、
うん、
なのでお越しの方はお楽しみください
あと早く iPhone に変えてね
はい頑張りますデータ
ちゃんと iPhone 買ったんだから
ありがたいことに、
はい、買った買った
ついに iPhone ユーザーに、
うん、はいもうデータ
を Android から、
はい、もうね2週間以上経ってるよ
そうなんですよね
早くさ、はい、SIM カード入れ替えてデータを移行しなさい、
はい、もうお店にね行かないといけないんですよなかなかね
今度俺が見るわ
ありがとうございますあのインスタグラムはですねあのロイヤルアンダーバーマゼンタアンダーバーバンドというね、はい、
そんなこと言うの、
はい、よろしくお願いします
はい続いてマキマキ
はい、はい、マキマキは出店情報です月曜日の書店火曜日、うんはい、本よし水曜日石橋は変わらないんですけれども、はい、結構太田川のイベントとかその近辺のイベントに呼ばれています、
はい、
10月の終わりはですね、
はい、
私のそもそもの専門のですね、
はい
発達障害
はいはいはいはい
の方を支援する方に向けた、
うん、
いつも頑張ってくださってありがとうございますという感謝を込めた、
うん
講義を、
はいはい、
空と太田川で、
うん、
第1回行います
すげえ聞きたい、
はい、
駅前じゃないですか
駅前ですね、
ちょっと待って待って大丈夫か今日駅前じゃないですか
駅前ですね
だから駅前だよ別に東海市の人だけが聞いてるわけじゃないんですから
わかるけどさ
はい、
はい
まあね、駅中ではありません駅前ですね、
はい、
前ですね
本当に
そういうお仕事もやっております、はいはい、そして出店の方はですねお仕事マーケット in 太田川というね実は私の講義を聞いてくださった受講生さんが主催している、
う
ん、
お
す
ごい
イベントでございます。
つながってますね。
はい、つながっております。
うん、
それが11月14日土曜日に太田川駅前でやります。そしてですね、その次の日11月15日は太田町にあるウィングさんというね、
はいはいはいはい、
会社があるんですけど、
はい、
ローソンの反対側ですね、
うんうんうん、
本屋さんの反対側ですね、
はい、
那書店じゃないですけど、
はい、
ごめんなさいね
三洋堂さんですね
そうです三洋堂さんの反対側のにウィングさんというとこがありまして、はいはい、そこで地域の皆さんとか先輩と一緒に出店させていただきます、うん、雨天決行です、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします
以上です、
はい
はい、ありがとうございました
すごいね、え能動的ですね東海座情報でございます、うん今年もですね東海市地域大円卓会議2020未来を語り夢を語る2に、鉄鋼戦士東海座司会
すげえ
お
3回目
すごい
あとは、成城大学4年生の石田優香さんと一緒に司会をやらせていただきます
はいはいはいはい
多分
多分
いや書いてあるから、
うん、
いやあの細かい打ち合わせはねまだこの段階ではしてないんですけど、
そうですね、
ただチラシはもうあって、うん、今回は、大木屋の方、うん、あとはダンス、スポーツ、うん、あとは日本福祉大学の留学生の方等々がプレゼンターとしてお話ししてもらって、そこからのグループワークっていうことは同じだと思いますので、またそちらに鉄鋼選手東海沢が司会で出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、
何日ですか。
はい、あれ俺言ってなかった、11月言ってないね、11月11日、水曜日の18時25分からでございます。すごい
ね、ポッキーの日同じこと言おうと思ってね待ってた
20201111ですね、すごい覚えやすい、
2020からカ
ットどうした、カットポーズ、
ポッキーの日でございますそうそう、はい、なのでね、あの事前あの申し込み必要なので、うん、東海市地域大円卓会議で皆さん調べていただいて、
うん、
一応参加費500円となっておりますので、よろしくお願いいたします。安い、いや本当に安いって感じるイベントだよねで、続いて11月15日にですね、
はい、
あの東海市の、うん、芸術劇場の敷地内にあるクラソットさん、
はいはいはいはい、
で、クラソット、さんのお祭りのイベントがあるんで、そこに東海座出て何かしらします、
何かしら
何かしらします
お祭り、
お祭り、お祭り、うーん、イベントですね。あの難しいんですけど、そのクラソットさんって福祉関係の、
うん、
会社ではあるので、
まあ大元が日本福祉大学、
まあ、そうそうです
ね。の、経営する、まあ、喫茶店、
うん、カフェですね。
カフェですね。
うん。
うん、だけど、一応、福祉関係のこともやってるということですよね。
なんか、ぐっちゃぐちゃになったね。
はい、
そうそうそう、そのクラソットさんで、イベントが11月15日に行われますので、そちらに東海座出ますので、よろしくお願いいたします。
はい。
こんなとこかな。あ、そう、あとは、詳細は言いませんが、うん、12月5日空いてる人、
はい、
ということで何かします、
はい、
楽しみにしててください。
はい、
おー、チェック、
はい、楽しみ、ね、
はい、
いやー、やっぱりちょっと1時間かかる収録はしんどいな
親父
はい、ごめんなさい、小宮千尋インフォメーションを、はい、
小宮千尋
お願いいたします
はい、小宮千尋インフォメーション、
はい、
インスタグラムとツイッター、
はい
はい、SNS やっておりますので、
はい、
小宮千尋で調べていただいたら、なんかキャラクターと私が出てくると思いますので、はい、どちらも、はい、フォローしていただきたいと思います。
アンダーバーシンガーです。
ありがとうございます小宮千尋で検索したら多分出てきますはい、あの小宮千尋はあの三四郎さんの小宮と、
はい
はい、千と千尋の神隠しの千尋ですのでは
い、
はいはい、皆さんお間違えないようにお願いします。
アンダーバーシンガーですね。
はい、もう分かりました、はい、その中でも、はい、あの先ほどのランナーザウェイの、
はい
はい、ご案内も、入れておりますので、はい、そちらから飛んでいただくと、いろんな、ストリーミングサイト、はい、見ていただけると思いますので、そちらからもぜひ探していただければと思います。
あの僕から言います、買ってね、
買ってね、
買って言っちゃった
そうですね、ストリーミングも、うん、もちろんですけど、はい、ダウンロードもしていただけますし、はい、今本当に配信でしか出しておりませんので、皆さんぜひ、ちょっと CD はねないんですけれども、そちらの方でチェックしていただきたいと思います。
はい、
お願いします、
はい、お願いいたします。
応援してください、
応援してください。
なんか応援してくださいって言うと、モッチを応援しないといけなくなる。
なんでこの流れで俺になるの。
だからなんでそんなこと言ったんだろう。
多分伝わると思うけど。はい、小宮千尋さんを応援してください。
はい、
はい、
応援します。
はい。
買ったよ。
わーい、ありがとうございます。
ずっと聞いてるよ。
買いました。
はい、もちろん。
ありがとうございます。はい、
トヤ君も買ったよ。
イエーイ。
イエーイ。じゃあ締めぼっか。
締めぼっか。
締めぼっか。
やっぱダメだな。ちょっと タバコ買ってきて。
ダメだ。
ダメよ。ダメよ。
ひょっとして書店ボーイも千尋さんで舞い上がってる？
あ、そっか、そっちか。どっちで評価落とす方がいいかな。
あ、
女に酔った方がいいか、タバコに酔った方がいいか、どっちがいいかな。
両方かな。
両方かな。はい、どっちも原因です。では、東海山のお友達その1の書店ボーイと
東海山のお友達その2のヤギッチと
サビルベーダーのしもべえりもちと
クレープまきまきまきまきと
本日のゲスト
小宮千尋でした。
でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しい
楽しい
楽しい。